グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田わたるです。今日は田畑和江レポーターによる現地レポートをお届けしたいと思います。場所は滋賀県甲賀市信楽町です。信楽の暮らしのブランドとしての価値に着目してですね、信楽の、複合的な魅力、まあ、陶芸だけじゃない様々な魅力って意味なんですけども、それを、編集するユニットとして、最近こうルーフという、ユニットが立ち上がったんですね。このルーフが主催するアートプロジェクトが信楽アートコミュニケーションと言います。この今回はこの信楽アートコミュニケーションの制作現場をレポートしたいと思っておりますが、10月の15日の土曜日から11月12日の土曜日まで1ヶ月、この信楽アートコミュニケーションというアートプロジェクトが始まります。どういった概要かというと、地元の小学校と、ミシガン大学の芸術学部がコラボレーションしたりとか、地元の陶芸の森という美術館ですね、そちらのアーティスト、滞在しているアーティストと、福祉施設である信楽青年寮の作り手の方のコラボレーションであったりとか、そういったこう創作プロセスを通じて信楽の街の魅力を再発見する、そういうアートプロジェクトの、現場について、まずはルーフ代表の石野啓太さん、そして信楽青年寮の理事長の林慎さんのお二人にお話を伺いました。どうぞお聞きください。
社会福祉法人グローの田畑和江です。今日は滋賀県甲賀市信楽町にあります信楽青年寮に来ています。信楽青年寮は障害福祉の先進地と言われる滋賀県の中でも歴史と伝統のある施設で、知的障害のある方々の入所施設です。この施設と信楽の街を舞台にした映画が作られたこともあります。現在この信楽の街で信楽アートコミュニケーションというアートプロジェクトが進められていて、信楽青年寮も参加しているので、今日はその様子をリポートしたいと思います。ではまずこの信楽アートコミュニケーション、この実施団体でありますルーフの代表石野啓太さんにお話をお聞きしたいと思います。石野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこの信楽アートコミュニケーションのことについて聞く前に、この石野さんの団体というかユニット名であるルーフということについてお聞きしたいんですけれども、はい、これはどういったユニットになるんでしょうか。
ルーフは、信楽のこう新しいエリアイメージみたいなものを、発信していく、編集ユニットみたいなものです。
なるほど。信楽の新しいエリアイメージということですけれども、信楽といってやっぱりパッと思いつくのは陶器の町という感じなんですけれども、それをさらに他にもいろいろ編集する材料があるという。
そうですね、まあ一般的にはその陶器の町っていう、うん、まあ固定化されたイメージがあるんですけど、なんかまあ僕たちが思うのはもう少しな多様な側面という、まあこの青年寮もそうですし、
確かに
多様な側面があると思うんで、まあそういった陶器以外の信楽のイメージみたいなものを、発信していきたいなという考えです。
石野さん、そもそもルーフはなぜ立ち上げようと思ったかというか、はい、なぜこういうその信楽の町の新しいこうエリアイメージを作っていくということを考えたんですか。
そうですね、僕はしばらく大学からまあ就職、一回就職するまで、まあ信楽を出てたんですけど、
もともと信楽の出身の方なんですね。はいはい。
で、まあ、外からこう、客観的に、まあ、街を見たときに、うん、まあ、陶器以外にも、すごい面白い、魅力があるなっていうのは思っていて。
その外から見たときに面白いって思ったということは、まあ、どんなことを大学ではされてたんですか？
大学では、 建築の勉強をしてました。で大学の頃に少し、うん、まちづくり系の勉強をしてまして、
なるほど。
それで、まあ、少し信楽の町とも関わったりしてたんですけど、
なんか一気につながってきた感じがありますね。はい、はい、でその後
一度就職してから、はい、まあ、信楽に戻ってきまして、
うん、就職は信楽じゃないとこだったんですね。
そうですね、はい、東京の方の建築の設計事務所で、はい、少し働いてました。
なるほど。そして、まあ、信楽地元に戻ってくることになって、
はい、
で さっきおっしゃってたあれですかね、その外から見た時にちょっと信楽の町の面白さが陶器以外にもあるじゃないかと。
そうですね。で、はい、それが、まあ、うまく外に発信できてないというか、うん、まあ、そういう印象もあったので、
うん、
まあ、それができるともっとすごい面白い街として見えるんじゃないかなということで、まあ、ルーフっていうのを作って、まあ、若い世代の僕たちが面白いと思える、まあ、その信楽の見え方とか、はい、そういうものをまあ発信していきたいなということで、うん、まあ、ルーフっていうものを、はい、作りました。
確かお聞きいただいていて分かると思うんですけど、石野さんかなりお若い。
若いんですかね。
おいくつ、
ね、あ、31です。
だよね。はい、でも、その、まあ、外から見て、まあ、信楽の街の、まあ、自分たち世代だから感じる面白さっていうのを発信していこうといったときに、いきなりなんか一人で背負えるもんじゃないところにで、他にこう仲間を見つけるっていうのは どうやってしていったんですか？
そうですね。まあ、なかなかあれだったんですけど、まあ、まあ、いろんなイベントをしたりとか、はい、まあ、街の皆さんと関わったりする中で、はい、自分たちと同じ世代の人たちで思いをこう共感できる人たちが何人かいたので、
なるほど、
その人たちと一緒に、まあ、少しずつやっていこうという。
なるほど。そうすると今ルーフのこう主要メンバーといいますかは、
はい、
まあ、同じ世代の方なんでしょうけど何人いらっしゃるんですか？
4人います。
なるほど。で それぞれ どんな方が参加している感じですか？
そうですね、まあ、皆さん、まあ、地元の人もいますし、うん、まあ、よそから移住してきて信楽にいる人もいるんですけど、まあ、それぞれが、まあ、陶器しながらデザインしたりとか、うん、映像したりとか、うん、あとはまあ峠の森で働いている職員の方とか、はい、そういう方と。
そうですね、は
い、
この町には峠の森とい う陶芸をテーマにしたミュージアムがありますもんね。はい、あ、なるほど。そういったことで今回の信楽アートコミュニケーションということがこう起こってきたわけですね。
はい、
その具体的に信楽アートコミュニケーションについてお聞きしていきたいと思います。そもそもこれどんなアートプロジェクトか教えてもらえますか？
そうですね、今回の信楽アートコミュニケーションは異なる二人の作家さんが二人一組とユニットを作って、うんうん、で、まあ、共同で、作品を作っていくという、まあ、言葉以外 そのコミュニケーション、
はい、
創作というコミュニケーションを通して作品を作っていくという、うん、企画になってます。
あ、大きくはそれが信楽アートコミュニケーションということなんですね。じゃあその中にいろいろなこうプログラムというかが用意されているんですかね。
なんかもともとは、うん、その信楽峠の森が主催していた企画として、
はい、
まあ、地元の小学生と海外留学生の、はい、2人1組が、まあ、一緒にチームを組んで、
はい、
作品を作るという、教育プログラムがあるんですけど、はい、まあ、それをまあ発展させたものというか。
あ、なるほど。
はい、まあ、そういう教育ができているのも、まあ、信楽の一つの魅力だと思うので、そこを発展させた企画として、はい、やってます。
なるほど。ちょっと具体的にその中身について教えてもらっていいですか？
まあ、今回その小学生のと合わせて、まあ、今回は峠の森の、アーティストと、はい、信楽青年寮の、はい、作家さんというのが、2人1組のペアになってで、作品を作っています。
なるほど。それは、なんかプロジェクト名とかあるんですか？
信楽アートコミュニケーション、
あ、
はい、
が大きい名前 で、はい、でその小学生とアーティストという掛け合わせ と、
はい、
あとは青年寮 の作家さんとアーティストという掛け合わせと2パターンあるということなんですね。はい、ではここ の信楽青年寮が今回お邪魔しているんですけれども、この信楽青年寮のアーティストとその峠の森のアーティストの方々が どんな制作をしているかというのを、まあ、この後実際に見ていくんですけれども、概要を教えていただけますか？
まず一つは青年寮の方が陶器を粘土を使って、まあ、作品を作っておられるんですけども、はい、 で作家さんの方も、まあ、粘土というものを素材として作っておられるので、うん、まあ、その粘土を基本として、まあ、お互いの作品にこうインスピレーションを受けながら、
はい、
まあ、共同で一個の作品を、まあ、オブジェみたいなのもあるし、まあ、壺みたいなのを作っておられる方もいるし、でそういうなんか多様な作品が今できている、できてきている状況ですね。
ああ、そう、そうそう、実際に見れば分かるのかもしれないですけど、最初はお互いの作品をこう見せ合いっこするみたいなところから始まるんですか？
そうですね、見せ合いっこしたり、色であるとか粘土の手触りであるとか、そういうもんで、まあ、コミュニケーションをみんなされてました。あとは青年寮さんの、作家さんがこうスケッチしたやつを元にアーティストの方がもうちょっとイメージを膨らまして造形にしていったりとか。
へえ、それっていきなり始めたんですか？
そうです、まあ、最初の方はそのコミュニケーションを取る、会みたいなのを持って、まあ、お互いにまず仲良くなる、
うん、
そういう機会を作りながら徐々に作品を作っていきました。
信楽青年寮に、まあ、いらっしゃる方は、まあ、最初に施設の紹介でも言った通り知的障害のある方ということで、はい、まあ、どういうコミュニケーションから始めたんですかね。それは石野さんが考えられたんですか？
いや、もうそこはもう僕とかじゃなくて、ね、まあ、もう普通に皆さんすぐなんか仲良くなってましたね。
ああ、そうなんですね。今回、3組のこうペアというかができていると思うんですけども、はい、青年寮の作家さんは どうやって選ばれたんですか？
あ、その作家さんの選択は、まあ、普段からあのサポートされている、うん、青年寮のスタッフの方が、まあ、この人ならいけるんじゃないかとか、うん、まあ、体調のこともありますし、
うん、
まあ、そういうことを加味しながら選択いただいて、うん、でその後作家さんと、ま、
あのそのマッチングはどうしたんですか？それは石野さんですか？
マッチングは、いや、それも一回みんなの顔合わせみたいな機会を作って、はい、
6人で会って、は
い、でお互いみんなそれぞれ喋りながら、アーティストの方が、まあ、この人なら一緒にしてできるかなとか、あ、まあ、その仲良くなった人同士で
フィーリングで
やったって感じですね。
あ、そうなんです。そうやってできてきたんですね、うん、なるほど。これはいつから始めて、今どの段階に、今、9月半ばですけどもありますか？
まあ、7月ぐらいから徐々にそういうコミュニケーションというか、
うん、
お互いに会う場を作りながら、で、まあ、8月ぐらいにみんなで一緒に制作する機会を設けつつ来ていまして、うん、で今日、陶器の方は釜炊きができるという状態です。
あ、じゃあもう形になっているということなんですね、はい、結構じゃあ作っと、まあ、出会って1ヶ月でその制作に入り始めて出来上がるまで1ヶ月という。
そうですね、
割と、はい、コンスタントというか早いスピード で、
そうですね、割と、はい、
その間アーティストの方は青年寮の方にいらっしゃって、
場所は峠の森の場所をちょっと借りまして、
青年寮の方が峠の森の方に出向かれて、 そちらで作っている、はい、ということだったんですね。なるほど。で、
まあ、これも一つの、うん、まあ、きっかけもあるんですけど、まあ、その青年寮の利用者さんとかが、まあ、こう街に出て関わるというのも一つの機会になっているので、
昔から信楽青年寮というと信楽の町に利用者さんが出て行って活動するというイメージがそれこそあるんですけれども、うん、はい、それを今度はアートを、ま、前は陶器工場に通ってという、うん、お仕事をしてという形だったのが、今このアートを通じて町に出ていくということになっている、
はい、
ということなんですね。そうですね、はい、なるほど。この信楽青年寮の中では、それではじゃあ制作は されてないということになりますか？
こっちの方では、平面の作家さんにも参加いただいていて、でそれは、まあ、今回3人のアーティストがいるんですけど、その3人の方の、はい、それぞれの既存の作品とか昔の作品を見ていただいて、
はい、
でそれをこうイメージしながら絵を描いていただくというのは、
はい、
こっちの青年寮の方でやってます、
はい、なるほど。今日もその活動はされている、ね、ということなんですね、はい、じゃあ石野さん、この後も引き続きお願いしたいと思いますが、はい、一旦ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
では今回信楽アートコミュニケーションの創作プロジェクトの、 制作現場の一箇所となっています信楽青年寮、その信楽青年寮の運営母体であります信楽会の理事長林真さんに少しお話を伺いたいと思います。林理事長、よろしくお願いします。はい、今回信楽青年寮がこの信楽アートコミュニケーションに参加しているんですけれども、そもそも信楽青年寮ってその陶芸工場に働きに利用者さんが行ったりですとか、他の街づくりにも参加していたりと、そういった信楽の街づくりにも積極的だったと思うんですけれども、そういったところにこうどうして取り組むようになったかということですとか、今回の信楽アートコミュニケーションについてどのように思っているかということについてついてお聞かせください。
まあ信楽はやっぱりその池田太郎先生がこちらへ信楽学院を作った時には、とりあえずその男性近江学園の年長の男の人たちの、あの就労場所というか、あの自立に向けての取り組みということで、陶器の、まあ、ある面では職人さんに育てていくというようなそういう思いがあって、ですからあの創立、まあ、特に信楽青年寮が創立以後もあのそういう点では町の陶器屋さんに就労ということがあのどんどんあの発展していきましたし、で実際のとこ家内製の職場がたくさんあったものですから、あのそういう点では、まあ、ご夫婦でされていて、うちの利用者さんがそこへ働きに行くとか、そういう点では非常にこう戦力となって、うちらの人たちが重宝されたんですよね。8時間労働でそれこそ半分ぐらい休憩というようなね、まああのちょっとこう家内製の家ですから、なんか近所の人が来たりしたらもう一緒に町内のことで話をせないかみたいな、横でポツンと座ってたりとかね、そういうようなことで、やってましたし、まあそういうことからしてはあの非常にこう信楽というのは、障害者の人たちにとっては働きやすいっていう、そういう町になってたんですね。ですからそういう土壌がずっとありましたから、私自身あの40数年ここでお世話になってますけども、実際のところ一番苦労された、ね、時代っていうのは僕らある程度知らないまま、あのちょっとこう軌道に乗ってきた段階で来てますので、そういう点では非常にこう自分自身も働きやすい場所だったし、あの高度成長とかいろんな時代だったもんですから、やっぱりそういう街の受け入れもどんどんと多くなりましたんでね。で、まあ、あの芸術活動については、まあうちは基本はやっぱり町に働きに行くということが主でしたから、あのどうしてもそういう点ではリタイアした人たちが就労する、あの就労への芸術活動に関わるということになったもんですからね、どうしても年配の人が比較的多くなったんですけど、ただまあ、私なんかが参加した時には田村先生というかね、一幕の先生なんかもおられましたし、やっぱりその
田村一次さん
そうですね、そういう点ではあの芸術活動っていうのは結構滋賀県ではよくされていましたから、
そうですよね、
ですからそういう点ではあの僕らも非常にこう勉強させてもらいましたし、まあ本当にこういろんな阪神百貨店で年に1回の展覧会であったりとか、あの滋賀県の、文化会館かな、なんかそういうとこであったり、それから結構あの、文芸会館的なものが各市町村にできる時代で、そういう時にも必ずそのこけら落としにはあの障害者関係の施設の作品展っていうのが常にセットになってたもんですから、そういう点ではいろんなところでそういう展覧会をやりながら、次はこういうような形がいいなとかね、いろんな思いながらずっと関わってましたので、 まあ、そういう点では非常に田村先生やらそういう古い人たちと共に、うん、やらせてもらってたのが非常にこう、うん、役だったと思いますけど、
ね、なるほど、そうやって町の中で働くっていうのが当たり前だっていうことと、うん、あとはそうやって展覧会という形でいろいろもう見せてきたっていう歴史がある中で、うんうんうん、今回の信楽アートコミュニケーションっていうのは、うん、その信楽青年寮単独ではなくて町のこう取り組みとしてそこに参加していくというもうちょっとこう輪が広い形ですけど、 それはどう思いますか？
まあ、一つはねやっぱり信楽の産業そのものが低調なもんですから、うんうん、まあどこの陶器関係の地元でも今非常にこう悪い状況なんですよね。ですからそういう中で何を本当にこうやるかというところで、ただまあうちらはそういうとこよりもとりあえず信楽でお世話になっていて、でまあ信楽に働いていた人たちがだんだん年を取ってきて、それで何かこうアート的なことに寮内作業として取り入れて動き出した時に、まあそういうコラボ的なものよりも、うん、とりあえず信楽という名前の宣伝をどうしたらできるんかということで、うん、ですからそのコラボでこういうことをやりますというのは最近言われているところで、うん、ただまあ僕自身はやっぱりその信楽でお世話になってきた中で、何かこうできることないかということで、うん、まあそういうアート的な部分やったら彼らの一番の持ち味ですし、それを持って
還元していくという、
ね、国内とか国外に行って、うん、そういう信楽ですということが、うん、やっぱり名前として、うん、地場陶器の町ですということが言えるような、うん、そういうことの取り組みをしてきましたので、
なるほど、なんかこうあれですね、信楽青年寮ならではのこう町の中でというよりかはもう信楽の町とともにずっとあった歴史っていう感じですね。まあね、
それは以前はね本当に陶器屋さんに行ってた人が多いもんですから、うん、信楽の生産の何パーセントかはうちらの力になってるなというのはあったんですけども、うん、そうですね、最近はもうほとんどの人が行かなくなってきてますし、うん、町の中で働いているっていうか、まあ、うちの関係中華グループホームなんかにいる人たちも本当ごくわずかになってきてますので、うんうん、ですからそういう点では、まあある面ではいろんなところで、うん、まあお店屋さん行ったり、うん、喫茶店行ったり病院行ったり、うん、いろんなところでうちらの利用者さんっていうのはちょっとご迷惑をかけてたりすることもやっぱり多いですから、うん、そういう点ではだんだん世代が変わっていくことによってね、うん、そういうことになってなんか、うん、町の荷物になったらいけないなということがありますんでね、うん、ですからまあそういう点では町といろんな面で協力できるものを、うん、そしてまたうちらの持っている設備というか、うん、そういうもので使っていただけるものあったらどんどん提供していくということやないと、なんか利用者さんだけが前から住んどるから、うんうん、っていうのではなかなかいかないよね、うん、ということがありますので、
ありがとうございます。林理事長さん、ありがとうございました、はい、ということで今週はこの信楽アートコミュニケーションを主催しているルーフの石野さんから、まずルーフっていう団体はどんな団体だろうかということと、信楽アートコミュニケーションの概要についてお伺いしました。そしてあとはこのアートプロジェクトに参加している信楽青年寮の法人の理事長である林理事長にもお話をお聞きしました。伝統的にこの信楽の町とともにあり、そして信楽青年寮ではなくて信楽というものを発信していきたいんだという林理事長のお話と、まだまだ若い団体で石野さん自身も若いんですが、ルーフという若い世代がから見る面白い信楽を発信していきたいというこの二つの目線が掛け合わされた時にどういう信楽が発信されていくんだろうかということで、とても関心が深まりました。来週はこの信楽青年寮の作家さんと陶芸の森のアーティストの方が作った作品が賞賛されるという陶芸の森の方にお邪魔して現地リポートしたいと思います。社会福祉法人グローの田畑和恵でした。
さて、しがらきアートコミュニケーションの、アートプロジェクト創作の現場、まずは、ルーフの石野啓太さん、そしてしがらき青年寮の林新理事長のお二人に、お話を、伺いました。田畑和江レポーターの、結構鋭いツッコミをどんどんこう石野さんがしがらきの街を編集する核心に迫っていく様子が良かったですね。来週も引き続きこのしがらきアートコミュニケーションの本当に現場の創作、作り手の方の取材も、お届けしたいと思います。来週もお楽しみに。さようなら。浅田渉でした。